御神君、一つ、神は我が本体の親祖、信心は親に孝行するも同じこと。金光教の信心の独自性を端的に表現された見教えである。信心させていただいておるうちに、なるほど親だな、親神様だな、と実感せずにおられないおかげの世界が開かれてくる。後進の情をもって信心をさせていただかねばならぬ。師匠は、信心は親孝行からだと教えてくださいます。親孝行の信心、親に喜んでもらいたいという信心。結局、親孝行というのは、まあ、ある意味、天の心につながる心だと思いますね。そしてなぜ親孝行の信心が素晴らしいのか。それは自分のためではない。親に喜んでもらおうとする。いわば、その親に喜んでもらおうというその心が、さらに神様に喜んでもらおうとする。また、他人というのでしょうか。他の人ですね。自分ではない。その、自分以外の人。その人が喜んでもらう。そのことのために何かをする。というのですから、なるほど。神様からも喜ばれないはずがないと思いますね。自分自身のためではないわけです。自分自身のために何かをするというのではない。自分以外の誰か、それがやっぱり一番身近な親であれば、なおさらのこと、一番取り組みやすいと思いますね。見ず知らずの人を喜んでもらおうとか、助けようとか、いうのは、その次の段階で、まあ難しいと思いますね。やっぱり、もっとも親子の仲が悪いという場合は、また別でしょうけれども、普通の親子であるならば、その親に孝行する、親に喜んでもらいたい。親の恩義を感じ、親に喜んでもらいたい。ことをさせていただく。そういう取り組みが、まあ、しやすいというのか、できやすいように思いますね。それは結局、天の心につながるものですね。まず天の心を一番発揮しやすい。まあ、親子関係が悪ければ別でしょうけれども、もっとも悪くなったら悪くなったで、その関係の悪い人にも喜んでいただく、お役に立つことのためにという心ができてくれば、なおさら素晴らしいことではありますね。いずれにしろ、自分のためではない、自分以外の人のために何かをしようとする、自分以外の人に喜んでもらおうとするというのが、親孝行の信心の根本にあるように思いますね。ですから、これは、ある意味、人が助かるため、人が喜ぶことのために何かをしようというのですから、神様に喜ばれないはずがありませんね。そして、それがいよいよ、師匠が、親以上の親、それは親神様だ、と悟られたように、その親に孝行する、その心根が、親神様である親以上の親の神様へ孝行させていただく、という心に、心が、まあ、育っていったときに、それこそ、いよいよ本当の信心になる、ということではないのでしょうかね。その何かをさせていただくということでも、 自分の体が動き、まあ自分であれこれできると思っておる間はいいのでしょうけれども、いよいよ体も不自由になり、また我無力というようなことが悟れてきたならば、自分では何もできないわけですから、それでも喜んでもらいたい、それでもお役に立ちたい、では最後にできるものは何なのだろうかと言いますと、これはもう祈りであろうかと、最近というか、ここ昨日今日、神様からそのことを教えてもらっているような感じがいたしますね。私は大体その祈るということがあんまり得意ではありません。まあ、その一切信愛ということを教えていただきますと、ああ、そんなら一切が信愛なら、神様が何もかもしてくださるのだから、そのことを受けていけばいいのだ。あれをしてください、これをしてくださいと、それこそ願うこと、祈ることなど、いらないではないか。まあ、いるとすれば、御礼の祈りをさせていただく。それくらいで、あとは、神様が良いようにしてくださるのだから、受けていくだけで良いのではないのか、といったような思いがありましたから、ある意味横着かもしれませんね。それであまり、ああしてください、こうしてください、といったようなお願いの祈りというようなものは、私はあまり正直したことがありません。苦手です。しかしここに来て、そうではないぞと。それこそ我無力であるからこそ祈らなければならない。その祈りの力というものをまた実感していかなければならないのだと。そしてなるほど、祈るということ。それこそ私どもが成り行きを尊ばせていただく。そこには親の祈り、師匠の祈りが込められた成り行きであるから、天地金の神様が込められた、祈りを込められたその成り行きであるから、受けさせていただく、いただかせていただく、そこに人々が幸せになることを祈っての成り行きであるから、というそこに師匠の神様の祈りがあっての成り行きということになるわけですね。ならば私どもに続く人たちのためにも、今度はその人たちにも私どもが祈りを、何というのでしょうか、込めていかなければならないということを神様が教えてくださってあるように思うのです。それこそ世界真の平和を願います。世の人々が幸せであるようにと願います。だからといって何かができるかというと、現実問題として世界が平和でありますように、この運動をしよう、この活動をしようというのはなかなか思い当たりません。何をしてよいのかわからないというのが現実かもしれません。けれどもそこに、どうぞ世界が平和でありますように、世の人々が幸せになりますように、そういうお働きを神様どうぞ表してくださいという祈りならば、誰でもできるわけですね。具体的にどうしてください、ああしてくださいというのは難しいけれども、どうぞ世界が平和でありますように、人々が幸せになりますようにという、そういう祈りはそれこそどこででもできる。ベッドの中ででもできる。仕事をしていてても、ちょっと合間があればそういう祈りを捧げることはできる。その祈りが大切だと、大切なのだと、 神様が教えてくださっておるように思うのですね。その一つは、それこそ何でもの祈り、何が何でもではない、一時が万事に何でも祈るという祈りですけれども、先日からパソコンがおかしくなっています。それが例えば、これもやはりもしかしたら祈りの力でまた動くようになるのだろうかという気もしますね。例えば、もう死んでしまった人を生き返らせてくださいと祈るのは、これは余りものことですね。とても死んだ人を祈りで生き返らせるというようなことは、これは難しいと思いますけれども、今生きるか死ぬかという瀬戸際にある人、そういう人のことを祈り、まだこの人はもっと生きていてもらいたい、いや生きておられた方が世のため役、人のためにも役に立つ人だ、ですからもっとこの人を生かしてくださいという祈り、これならば神様の祈願にかなえばまだ命をくださるかもしれませんね。もう寿命で死んだ人を生き返らせることは無理かもしれません。しかし死ぬか生きるかという人の命を生き延びさせることはできるかもしれません。と同じように、パソコンでももう寿命でもう死んでしまう、まあ死んでしまった、故障して完全にダメになったパソコンを、これをまた動かしてくださいというのは無理な相談かもしれませんけれども、さあどう転ぶか、動きが止まりそうだ、いやもしかしたら治るのかもしれない、もしかしたらこのままダメになるのかもしれないという瀬戸際の状態であるならば、神様にそれこそ祈れば、このパソコンの寿命を伸ばしてくださる、そういう働きも受けられるのがこの神様ではないでしょうかね。その祈るということ、その祈りが神様に通えば、祈りがまた成就するということになりますよね。まあ大切なことは、その神様が願われることと私どもが祈ることとが一つになる、同じ内容になるということでしょうけれどもね。いずれにしよう、その私どもが祈るということ、最後に残された道、私どもにとって最後にできることは何かというと、やっぱり祈るということだということを神様が教えてくださっているように思います。どうでも、なるほど、私には力はありませんけれども、お役に立ちたいというその祈りしかありません。しかし祈らせていただくことができているということ、神様からその祈るということを許されているということ、祈らせていただくということ、これはまた力強いものでもあると思いますね。祈りの生活ということも言われます。どうでも祈る力というものを身につけさせていただきたいと思いますね。 うぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。